どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などお気軽と話しています。司会の石山です。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は、ゲストで、田代くんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
ご無沙汰します。
はい、今日はですね、宮間さん家から
はい、
はい、お送りしてるんですけども、
ようこそ。
はい、
ようこそ。
はい、今日なぜここに来てるかというとですね、今月はですね、ちょっと題してあのロボット SF 月間と称してですね、うん、まあ、何かというとですね、あのガンプラを作ろうっていう回をちょっと今日撮ろうかなと思ってるんですけども、
うん、
っていうのはあの僕がね、あの以前からあの、まあまあ、ガンダム好きとかその話をしてたからあれだったんだけど、会社でね、あの ガンダムが好きな人たちがいて、でその人たちと、あ、じゃあガンプラ面白いよねみたいな感じで、休日にガンプラを作ろうっていうサークルを作って、でずっとやってたんですよ。でそうしたらなんか、あ、他の会社とかにもなんかガンプラが好きな人がねいるよみたいな話になったりして、でそうしたらなんかだんだんこう人数が多くなってきて、で別々のサークルが一つのサークルになったりして、で結局じゃあ場所はどこでやってるかって言ったら、
うん、
あの会社の保険組合とかであの会議室とか貸したりしてたけど、うん、まあ、そういうところとかの会議室とかを一日貸し切って朝から晩まで、
ガンプラを
作るみたいな、ガンプラを作るっていう
ガンプラの輪、
ワープラの輪ですね。
ガンプラ部、
ガンプラ部。
それは会話はあるの、作ってる最中。
あの、そうそうそう、だからガン、それこそ、まあ、いろんな会話してガンダムの話とかしながら黙々とこう作るっていうね、うん、朝から晩まで。で、大体会議室だったらさ、プロジェクターとかあったりするじゃん。で、普通だったらみんなそこにプレゼンの資料とか出してね、いろいろやったりすると思うんだけど、そこにあのガンダムの DVD を流して、一日中ガンダムの映像を見ながらガンプラを作るという。
ガンダムに浸る日。
浸る日。夢のような空間ってやつですよ。大まあね、結構ね、もう2年ぐらい経つのかな、結構やってるんだけど、定期的にやってたりしてて。で、まあ、我々のサークル名、これね、まあ、分かる人には分かるかもしれないけども、あのアナハイムモデルニクスって名前だけど、
アナハイムエレクトロニクスのもじり、
そう、もう高さんがポカーンって感じだよね。
さっぱり分かんないよ。
僕も分かんないです。
あ、本当？え、本
当？分かんないです。
あのアナハイムエレクトロニクスっていうね、あの、うん、ガンダムの中でガンダム自体を製造してる会社、架空の会社っていう、
うん、
まあ、設定があるんですよ、
うん、
で、あの歴代のガンダムってのは全部そこで作ってるっていう設定で、じゃあそれをもじってちょっと我々名前つけてんだけど、まあ、それちょっとどうでもいいんだけどさ、うん、で、まあ、そんな感じでやってて、でそのガンプラっていうかガンダムの話を以前からずっとやりたいなって思ってたんですよ。でなんだけどちょっとなんか宮間さんと中さんがあのガンダム全然わかんないですと、でそのガンプラのサークルにでちょっと探してみないって言ってもなんか気が引けるしとか言われて、なんか俺的には悶々としてたんだけど、
うん、
じゃあだったらじゃあ我々で作るんだったらいいかっていうところでちょっと今回ね、あの、うん、やろうというところで
ようやく作れるぞ、
そう来たぞっていう感じですね、うん、で田代くんはあのその僕らがねやってるサークルにたまにちょっと来てくれたりとかしてて、うん、ね、
どうですか、アナハイムモデルニクスも契約社員みたいな。
外注ですね。
外注。外注。
忙しい時だけ。ちょっと。
そうそうそう。でも、そこで知り合った人とね、あの、なんだっけ、お台場にさ、ガンダムの。
あの、あるね。あと、イベント、あの、ガンダムアトラクション、建物みたいな。
そうそうそう。
なんだっけ、あれ。
なんだっけ
ガンダムフロント
ガンダムフロントガンダムフロント東京、
うん
うん、あそこに行ったりとか、
うん、
そうそうそうしてて、ね、なんか結構ガンダムで輪が広がってるみたいな。でそれでなんかあの結局ね、まあ、次第にそこに参加してる人ってのは、うん、まあ、我々の業界の人たちばっかりで、うん、まあ、いわゆるそのウェブ制作とかデザイン関係の業界の人が多かったりするんだけど、だからそれでなんか仕事のなんか付き合い知り合いになって、でなんかちょっとで仕事お願いしたりなんだかなみたいなこともあったりします
し、うんうん、まあ、大人のサークル、
そうそうそう、だそういう意味でのガンダムを通じた大人の出会いみたいな、
ガンカツ、
ガンカツ。
でも あれですね、僕のイメージですけど、ウェブの話一切しないですよね、
まあ、
あの1日は、
あの仲間はね。ようやくそのなんか、まあ、 とりあえず Facebook とかでそこで知り合いになって、でああそうだそうだこの人だったみたいな感じでやるぐらいで、で基本的に参加してる中ではもうずっといやーこの間のちょっとユニコーンがねみたいな、
そうそう基本的にガンダムの話で終わります、
う
ん、
そうそうそう、
でみんなウェブ屋さんでガンダムが好きなの集まってるんですけど、あの別にウェブ屋さんじゃなくてもいいよねっていう感じで、
ガンダム好きだね
ウェブの話しないですもんねだってみたいな。
でね、だんだんだんだんあの我々、まあ、始めた時には、まあ、本当手軽なねあの、まあ、ちょっと作ってみようかぐらいな感じで始まったんだけど、うんうん、まあ、その人によってスキル の, その伸び具合とかも違ってて、あ好きな人とかはもうだんだん道具とかがだんだん増えてきたりして、うん、あのものすごいクオリティのものが入ってきたり、そうしたら今度は超大型新人みたいなのが入ってきたりして、うん、でもうわーなんだこいつはってプロ級じゃねえかみたいな思う人とか、あとあの人数の中で大体ね4割ぐらいが女の子なんですよ。
へえ、うん、じゃあ今度ガンガツだね。
意外、
そうそう、ガンガツだ。でその中にはそのあの作るものによっても結構個性が出てて、うん、あの例えば普通 の, その我々だったらすぐみって言ってね、あの、まあ単に組み立てるだけとか、うん、まあ、せずやってもちょっとそのスプレー塗るだけとかそのぐらいなんだけど、来る人によってはあの、まあ、もちろんスプレーでカラーリングをしたりとか、うん、あとその女の子だとね、あのネイルアートの延長みたいな感じの、
ああ、うん、デコレーションみたいな、
そうそうそうそうそうそうな感じで、すごいちょっとキベレってわかるかな、
うん、白くて、
そうそうそうそう、
カマンカーンが乗ってるやつ、ね、
そうそう、キュベレをなんかオリジナルのピンク仕様みたいな感じにしてね、
ピンク仕様、
ピンク仕様っていうか、なんかこうまあカラフルな感じで女の子っぽい中でこうラメとか塗るみたいなさ、デコレーションしてるみたいな、
ね、女子仕様ね、
女子仕様、
女子専用キュベレ、
そう、女子ガン、女子ガンダム的な感じになったりとかそうそう、まあ結構面白かったりするわけなんですよ、うん、で、まあちょっと今回ね、我々あのラジオ時で、うん、まあ、作ってみようかという感じなんです
が、うん、はい
はい、で、ちょっと今日はね、まあ、それぞれちょっと作るということで、うん、まあ、事前にあの作るモビルスーツ買ってきたよっていうところで
お題が出てました、
お題が出てました、
そうね、はい、
はい、でじゃあちょっとそれぞれちょっと紹介していただこうかなっていうところなんです
が、うん、
はい、宮本さん、
はい、ですね、
はい、
あの僕はあんまりガンダムそんな好きじゃないんですけど、
はい、
あの好きじゃないっていうかあんまりよく詳しくないんですけど、はい、ガンダム の, その機械一連戦争の中での機械系は結構好きで、モビルスーツに限らず、
うん、
あの戦車とかね、戦艦とか僕好きで、うん、で特に僕はあのジオン軍 の,、はい、あのモデルが好きなんですね、で特にその中でもザクが、まあ、好きなんですが、
うん、
ザクはもうすでに結構何体かあって、
うん、
でだから今日何しようかなと思った時に、うん、その次に僕が好きなのはですね、ジオン軍の中の、
うん、
ですね、水陸両用の、まあ、機械っていうのがあってですね、まあ、その中でも、結構好きなものがですね、ズゴック、
はい、これあれだね、一般用のズゴック、
そうです、これは量産型の方の
量産型、
ね、ズゴックですね、この、大体ズゴックというに限らずガンダムのジオン軍のモデルっていうのは、
うんうん、
この型番の後ろに S っていうのがつくと指揮官用になるんですけども、だから、MSN07S とかになるとシャア専用ザクとかモデルだったりするんですよ、これがないやつっていうのは大体量産型の、
うん、
だからあのザクであれば MS06F とか、うん、MS06FS ってなるとシャア専用ザクの指揮官用のアンテナがついてるやつ、その意味では S がない量産型のズゴックです、う
ん、なるほど、
タカさん今ね、宮本さんがねものすごい雄弁で喋ってたらびっくりしてると思うんだけど、
あなんでこいつこんなに詳しいんだろう同じレベルじゃないのか
そう、あのでも同じレベルだと思ったんだけど、うん、あの宮本さんは、うん、あのギレンの野望っていうね、
う
ん、ゲームが
ゲームから
昔あって、
そうあれに大ハマりして、その機械のあの特にジオン軍の機械をあのいろいろ、あこれはこういう性能があるんだっていうのを詳しくなった時期があるんですね。
なるほどなるほど、
はい、あのアニメの中身はよく知らないけど、うん、機械だけはよく知ってるっていうのがそう
そうだよね、知らない人のトークじゃないよね
信長の野望やってあの戦国武将に詳しくなると同じような感じ、
なるほど、ね、
はい、というわけで僕はこのズゴック 手に爪があってカニみたいなね、
うん、
モデルですね、はい、う
ん、はい、
じゃあ行きましょうか
はい、
私はね、うん、まあ、詳しくないんであんまり有名に語れないですが、あのね、唯一、
うん、お
ガンダムの中で見たのが、OVA、その一年戦争の時の違う スピンオフっていうのはなんか別の話で、うん、ポケットの中の戦争っていうのに出てくるザクツ
ー
回、
あーポケットの、あ、0080か、
0080ポケットの中の戦争に登場した量産型モビルスーツ、
うん、
MS-06FZ ザクツ
ー
回です。
お
ー今読んだんだけど。
あ、最後アレックスと一騎するやつ、あの バーニーが乗ってるや
つだよね。そうです、語ることは以上なので、うん、ザクツ
ー
回です。
おお、いいですね。
あの HG とかさ、うん、MG とかってあったじゃないですか、
うん、
選ぶときに、はいはい、
うん、
この違いがよく分かんないけど金額の違いがあって、
うん、
うん、そうね、
うん、
あとガンプラの場合はまず大きさがMG の方が大きかったりするのと、あと、うん、そのマスターグレードの方、MG の方が、うん、結構細かいあの動きができたり、ギミックが再現されたりするので、まあ、上位版です、
ね。それに関してはちょっと補足しようか、ちょっと。あの、ガンプラ、まあ、今回ね、宮本さんと高さんが、まあ一応、はい、まあ、高さんなんか特に初心者に近いということで、うん、多分訳分かんなかったと思うんだけど。
分かんなかった。
ね。
分かんなかった。
うん、おもちゃにいろいろ積まれてて、これをどれ買ってんならいいんだろうって感じだったでしょ。
あのね、プラモデルのさ箱って、
うん、
まあ、今手元にあるどれぐらいの大きさっていうの、 A4 ぐらいのサイズ感だと思って買いに行ったら、
うん、
すごいでっかい段ボールっつうか、なんかこう箱ケースのものがあって、まあ、そこそこの金額するんだけど、びっくりするほどは高くなかったけど、
うん、
あれこたつ、これってこたつみたいな、
そうそうそうそう、
持ち帰るこたつぐらいの大きさね。
そう、大型家電ぐらいの大きさがあるやつもあるでしょ。で、まあ、じゃあな、あれ何の違いがあるかって言ったら、まあ、簡単に言ったらまず大きさなんですよ、まあ、見たままなんだけど、うん、でじゃあ大きさってじゃあ 何の基準の大きさなのっていうところで、ここにね、例えば高さのやつだったらこれハイグレードっていうタイプなんだけど、
はい、
ここにね144分の1って書いてますよ、
ね、うん、
でこれ何かって言ったら、まさに本物の、ザクが、
うん、
いたとしたら、うん、その大きさの144分の1の大きさですよっていう、
はいはいはい、
ことなんですよ。
そうですね。
で、
う
ん、それによって、価格帯、いろいろ100分の1とかいろいろ価格帯があって、
うん、
で変わってくるわけで、じゃあどういう種類があるかって言ったら、
うん、
一応ね、ハイグレード、リアルグレード、マスターグレード、パーフェクトグレードっていうのが今のところ大体大きな分類であるんだけど、うん、で、今高さんが持ってるやつはこれハイグレード144分の1、うん、これがまあ一番初めに発売された、ガンダムのまあプラモデルの、まあ、大体大きさに近いような感じで、まあ、手軽に買えるぐらいのサイズのモデル、はい、大体1000円台後半から2000円台ぐらいのものが大体多い、
うん、
あの僕らが小学校の中で作ってたのは多分もうハイグレードですね。小学校の時に僕ガンプラ作ってたけど、
うん、
あれがあってこれですね、
うん、そうそうそうそう、まあ、本当手軽なこう 手のひらに収まるぐらいのサイズって感じだね、うん、でその上にあるのが、マスターグレードっていうので、
これが MG、
うん、
あったね、 MG っていうのがあった。
そう、これが大体3000円から大体高いものだと4、8000円とかするかな。
しますね、僕のユニコーンはそれぐらい
しますね。一番高いやつだと1万円ぐらいするやつもあるよね。
そうですね、
うん、
例えば高さんがここにあるけど、僕は MG のですね、ザク2の F 持ってるんですけど、そこにあるんですけど、それだと2500円ぐらいかな、
うん、
ちょうどここに1個あるけど、これがマスターグレードのザク2。
ほ
ー、あとで大きさ比較するとちょうどいいかもしれないですけど、
うん、これがね、100分の1、
これで100分の1なん
だ。そう、本物のザクの 100分の1の大きさってことだ。ってことなんですよ、
うん、
でその上にあるのが最高機種のやつで、パーフェクトグレードっていうのがあって、
うん、
でこれが何分の1だ
っけ、まさかの1分の 1,
1, 分の1。いや
いやいや、それガンダムですね。
つながればお台場にある
100人立て上がるとああなるんです
。ああなる。
価格は140億円ぐらい。
個人では制作不可能かなって感じだよね。
これはパーフェクト、
これ 60分の1ですね。でこれはかなり細かく作ってあって、うん、まあ、マスターグレードもそうなんだけど、あの骨組みからちゃんと全部ねあるんですよ。外装だけじゃなくて、ちゃんとあの骨格の上にあの外装をつけてやってるっていう感じになってて、うんうんうん、でパーフェクトグレードはさらにその中でも本当に細かい部品までできてる感じの、うん、まあ、で価格も結構それなりのお値段がするので、まあ、大体1万円オーバーぐらいが大体デフォルトの感じなんですよ。
もうそうなると制作期間も1日じゃ無理だよね。
ああ無理だよね、うんうん、だまあ本当にじっくり作る、なんかあのほら戦艦ヤマトの模型とかをこうさじっくり作るような感じと多分イメージが近いと思う。で最近出た新しいのがあのリアルグレードって言って、でこれはこの144分の1と同じ大きさなんだけど、うん、もうちょっと作りが細かい あのマスターグレードだとさっき骨組みが入ってるって言ったじゃん、うん、でこのハイグレードだと多分そこまで細かく、なってないんだよ、
うん、
でマスターグレードの細かさをギュッとちっちゃくして、新しくできたのがリアルグレードっていう結構その、まあ、こなんだろうな、お頼み向けというかちょっと新しくできたシリーズっていうのがあってして、で他にもこのハイグレードのちょっと上位版のハイグレード UC っていうのもあったりとか、まあ、いろいろシリーズはちょっと出てるんですけど、うんうん、まあ大まかに言うと大体そんな感じの。
っていうと HG っていうのは、まあ、初心者向け、まあ、
入門編、
入門編
そうだ、ね、なのとやっぱりあのサイズも手頃だったりとかするんで、うんうん、まあコレクションアイテムとしてもまあいいじゃない、うんうん、っていうのも1機2機作って遊ぶもよしだけど、うんうん、なんかこうちょっとこう何体も揃えて、
う
ん、
そうそうそうそう、
行くってなるとやっぱりこう価格も安いのもあって、
うん、
そのコレクションしやすいんよね、
うん、
そうそうそう、まあ机の上にこうポンと手軽に置けるぐらいのやつが、まあ、ハイグレードはちょうどいいんじゃないかな。
なるほど、
うん、本当にこうバスッと飾りたいんだったらマスターグレードとかみたいなとこなんだけど、
うん、
でちょっとまあ話が脱線したんですけど、じゃあ次、まあ、タッシュ君のやつなんだけど、で、はい、タッシュ君もね今日僕がかのか買ってきたんだけど、
ああ
これなんでかって言ったらこの間うちのサイトのメンテナンスをちょっと他職にお願いして、
はい、
それのちょっとお礼で、うん、
あお礼で
プラモ払いで、
うちのサイトってラジオジの、
ラジオジ
の、ありがとうございます、
どうぞ、
あそう
これ、こちらのラジオジの経費から出てるんで、あとお願いします、
なるほど、
で、これ他職人の一応ご要望で買ってきたのが、
何ですか、超ありがとうございます、
これですね、
お
マスターグレード、
マスターグレード買ってくれたん
ですか、マスターグレードのこれは、赤いのでシャア専用です
かね、シャア専用ザクの、うん、多分これバージョン2とかになるのかな、
超嬉しい、
うん、でバージョン2って何かって言ったら、まあ、ずっと今までさマスターグレードのシリーズっていっぱい出てるんだけど、
うん、
一番初めに出たやつだとちょっと完成度がまだ低いというか、うん、うん、新しくなってあここのデザイン見直せるよねとか、
うん、
ここの形状ちょっと変えたらかっこよくなるよねみたいな感じでだんだんこうまあ、ガンプラも進化してるんですよ、
はい、
機能的にも構造的にもっていうところの、まあ、最新しく出た、マスターグレードのバージョン2の、シャーズクってやつなんですよ、うん、でこれが、うん、まあ、うん、そうそうそう100分の1のサイズってことだね、
へ
え、はい、かっこいい、そう、
だそうそう、この箱を見てびっくりしたんだよ、でかっでかいじゃん、
でかい、
フラモってそういうイメージなかったからさ、
うん、
あ確かに、
僕地味にちょいちょい作ってるんであれですけど、うん、子供の時に見たっきりって人にとっては、
うん、
あれって
そうそうそう
ミニ四駆感覚から言うと
ちょっ
と
あれ、ね、うん、おかしいなっていうよ想像の4倍ぐらい大きさありますよ
でこの中に何個か、はい、詰まってんのかなっていうぐらい、
これが
そのさっきさ 僕ら子供の時このガンダムのハイグレードだったって言ったけど、うん、ハイグレード出た時ハイグレード使うようになって僕らはすごい、うん、驚愕というか僕は結構プラもいっぱい作ってる少年だったんで、
うん、
これが出た時嬉しかったね、これは買えるなんて、うん、でそれまではもっともっとね薄いやつだったんですよ、学校のね 教科書ぐらいの厚さの大きさのやつで、
うん、
本当にもうピース数も少なくて、
うん、
腕の関節もそんな曲がらないようなプラモみたいなのが、うん、まあ、今もそういったガンプラも初めあるけれども、
うん、
だったんで本当にその時はどうしたらいいんだろう、本当教科書サイズだね、大きさ的にもしかしたらちょっとしたお弁当箱ぐらいの薄い、
うん、
薄くてちっちゃいサイズ、
あ、
なんて言うんでしたっけ、なんか名前ありましたよね、そういうの、
あのなんだっけ、多分ねこれハイグレードも前に、
うん、
あのノーネームのブルーリスのやつがあったりする、
そうそう、それからこれは今も売ってるけどね、
そう今でもそのノーネームのやつが今でも売ってて、うん、ハイグレードってのはいろいろやって見直してこうやったら大体 かっこよくなるよねっていう感じのシリーズで、
うん、
その前にアニメがもう放送と同時に、まあ、子供向けというか、うん、まあ、ある意味初期版みたいな感じでバッと売り出したシリーズもあるってするの
よ、まあ、てか、うん、ガンプラに限らずだよ、プラも全般として、
うん、
そんなにこう精緻なプラもってなかったよねっていう、
うん、
でまあ最近はね、まあ、本当こういう感じでだんだんこう大人の鑑賞に耐える感じの、
うん、
まあ、強くなってね、で今日はちょっと俺が持ってきたのがですね、
はい
これなんですけど、さっき話したこのリアルグレード
お
ー
お
ーで、はい、これ何かというとね、これ作りかけなんですよ、
なんかさカシャカシャ音がする
っていうのは、これ前のガンプラ会に参加した時に、
うん、
大体1日でね作りきれないんですよ、時間がね、多分今日もみんな完成しないと思います、おそらく、
うん、
なんでこの間作った一応
残りが
ここまでできてる
っていう、
それもあれですよね、 あのタグがメインカメラがやられた状態ですよね。
そうラストシューティング状態。
そうだよ。これあとはあのジオングと一騎打ちするだけですよ。状態腕ないし頭ないし。
そう。なんで今日はこれマスターライズさせようと思ってあの来た持ってきたんだけど、はい、一応ね僕ねこれあのまああんま見た目じゃちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、あの大体みんな今日買ってきたプラモって一応塗装済みなんですよ。うん、
はい。
で、これもね一応塗装済みなんだけど、ちょっとね。質感が違ってるのは分かるか分かんないんだけど、
元と比べてないから何とも言えない
んだけど、そうなの、実はねこれね、あの艶消しっぽいスプレーをちょっと塗ってるんだよね。
ぽいスプレー、
反光って、そうぽいっていうのは
艶消しではない
あの艶消しと光沢と反光沢っていうのがある、うん、でこれも反光沢っていう、うん、光沢と艶消しのちょっと中間ぐらいな感じでいい感じのマット具合とちょっと光沢感が出る感じのスプレーなんだけど、でそれを塗って初めに工作する前に塗ってしまうことで、うん、質感が出た感じでこうやれる、だから、ね、だからいちいちこのスプレーとかでバーって塗らなくても、うん、まあ、ある程度簡単にその、まあ、ちょっとプロっぽいというか、うん、あの質感が出る感じ、うん、まあ、そういったテクニックとかもありますよっていうところで、
あ、なるほど、
そうで最近だとそのガン結構ね みんなガンプラにハマるとこ多くてこういう本も出たりしてるんですよ。
ガンプラの教科書
あ持ってます、
あこれガン僕ヨドバシカメラでプラモ買ってきたんだけど、うん、売ってた。プラモコーナー。
そう、これね、実はこれ作ってるの大越智恵さんってこれ女の人なんだね。
うん。
で女の人のガンプラのプロモデラーの人がいて、うん、でこの人がどうやって例えば綺麗に角を切るのかとか、
うん、
結構そのヤスリをかけるのかとか、うん、スプレーの塗り方とか結構初心者にも分かりやすくすごい。
うん。
まあ実際写真なんだけどこの人。
うん、女の人だ、
そう結構、
うん、
女の人
そうだね、まあ、名前も女の人だ
いやなんか
そうい
や俺的になんかこんな綺麗な人がなんかこうさガンプラ作ってるんだってなんかこういうね、なんか意外だなっていうところだもん。
違う違う、あのね動きが細かすぎて見えないその、
あ、ほ
んと、ごめんごめん、
はいはいはい、
あ、綺麗
でしょ、
うん、わかるね、
そう、
うん、
ね、
ちなみにあのさらってさっき流れちゃったけど、
うん、
プロモデラーって人がいるの？
うん、だあのなんだろうな、ガンダムのプラモデルを作って、でそれをは、うん、なんか売ることで、まあ正規は立てられないと思うけど、まあそういうことをしてる人もいたりする。
なるほど。
うん、
あの僕らが子供の僕が子供の時からそのそうだけどさ、あの、うん、なんて模型をさ。その組み上げる人で、うん、いわばその超有名人っていう人はいたのね、
うん、
例えば戦艦でもそうだし、
うん、
ガンプラでもそうだし、うん、なんだっけかホビーなんとかって雑誌
ホビージャパン
かによくその、うん、取材されてる人もいるのとは別で、
うんうん、
その委託を受けて作るっていう仕事がなんか広いんですよ、うんうんうん、そういう人のことかな、プロモデラー。
あ、それ作る時間がなくてとかじゃなくて、いい完成品、
まあどっちもあると思うんだよね。その例えばさ、あの秋葉原の持ち屋とか行ったりすると、店頭とかにあのガラスケースにディスプレイされてて、
うん、
それってのはそのプロモデラーの人たちがあの作った塗装済みのやつとか の、うん、あの完成品が売られてたりして、でそれはもう売ってるんだよね、
うん、
買えるっていう。だからちょっとといいプラモデルが欲しいとか。だから最近会社なんかで僕なんかプラモデルの話してたら、同僚の人からさ、なんかあのなんか代わりに作って売ってくれませんかみたいな話されたりとか、
うん、
なんかだから結局だから、ね、作れない人にとってはなんか完成品が欲しいって言ってもまあいるんだろうね。
僕もどっちかって欲しいですね、うん、完成品が
でもプロモデルの人確かにあれ欲しいよね、塗装とか本当すごいなって思ったりするのがやっぱあったりするから、
まあ、あれ作ってる時間多分ウェブやったらこんな相当いっちゃうなって思っちゃう
本当あっという間に時間過ぎちゃうで、じゃあ実際そのプロモデラーの人がどんな感じのレベルなのかって話なんだけど、
うん、
あの今ねガンダム このプラモデルのワールドカップが行われてるんですよ、
うん、作るワールドカップ、
そう、ワールドカップってまさに名前の通りで世界大会とかね、
うん、
で名前がガンダムビルダーズワールドカップっていって今3年目なんだけど、
うん、
で去年のこのチャンピオンシップの大会のやつが一応今ウェブサイトで公開されてるんだけど、
うん、
で去年優勝したのが、
去年はどこでやったの、
ね、去年世界会場はお台場のフロント、
日本か、
あそこ東京かな
でその前はねガンダムですから、
いやその前はねなんかねタイかカンボジアかどっちかでやってたんだよね、うん、で今年去年はあれであの日本で、うん、で優勝したのがこの、うん、世界チャンピオン これ
オープンコース、オープンコースのチャンピオン、うん、
チャンピオン、
ジュニアコースの世界チャンピオン、
うん、
ジュニアコースの世界チャンピオンはインドネシア代表で、うん、オープンコースのチャンピオン香港代表だ。
じゃあこれは要はあの一般の人で、うん、あの一般っていうかね、要は子供じゃない大人の人たちの部門で、こっちは子供部門でね、
うん、
で、これは香港の人だね。
何なんですかこれ。
これあのガンダム UC に出てくるリゼルっていうあのリガズイの、1個上の上位機種のやつを自分なりに改造したっていう。
もはや私の知ってるガンダムではない
そ, うそうだ、もうもはや原型をとどめてないんだけど、うんうん、でこっちは子供部門、子供部門だけでもものすごいクオリティ高いんだけど、インドネシアの子が作ったモビルスーツとか、フィリピン、タイ、韓国とか、
アジアも、
ね、日本はね、去年はなんか多分入賞はしなかったんだと思うんだよね。もうそれだけ世界 の, あのレベルがもうとにかく半端ない
というかすごいね。ガンプラがそうやって結構広まってるってこと自体ちょっとびっくりだ。
結局ガンダムって世界各国で放映されてるから、でもちろんおもちゃも同時になってて、で、まあ、実際、まあ、いっぱい作られてる、でそれだけ技術もやっぱ上がってるというか、っていうのがあったりするわけですよ、
うん、
まあ、まあ、っていうところでね、まあとりあえず我々もじゃあ作ってみようかという、
はい
はい、ところですね、うん、で一応まあこれ前半ということ で,、うん、でこれからちょっとあの他にも何本も撮るんですけど、でその後に多分 夕方ぐらいに完成すると思うので、
うん、
まあ完成したらちょっと完成報告でちょっとしましょうかなという
感じなので、
はい、
いざ作ってみましょう、はい、
おう
おう
ということで、はい、後半お待ちください。
はい、
はい、はい。